はい、次第25巻ですね。第25巻は奈良遠心の巻ですね。奈良遠心、奈良遠心。あ、すいません、節一歳地抜けておりました。はい、節一歳地の巻ですね。はい、第25巻は節一歳地の巻。たとえ我仏を縁に国の中の菩薩一歳地を演説することあたらずは小学を取らじと。一歳地っていうのは阿弥陀仏の知恵のことです。すべての知恵を持たれている阿弥陀仏の知恵、その阿弥陀仏の力、阿弥陀仏の知恵をいただいて説法することができなかったならばってことですね。節一歳地と。だから第23巻で供養諸仏、第24巻で供具如意と、そして第25巻は節一歳地とですね。節一歳地っていうのは教えを説くことができる、一切の知恵を持つことができる、こういうことですね。これによって、苦しんでいる人を救っていくことができます。節一歳地によってですね、苦しんでいる人たちの苦しみをどんどんと取り除いていくことができる、取り除いていくことができるから空軍によりですね、生活の心配はいらない、ね。で、第26巻は奈良遠心。七円心ってわかります？七円心っていうのは金剛力士のことです。金剛力士、
金剛力士、
そう、金剛力士ってわかりませんかね。金剛力士像とかってないですか？
ああの、おっかない顔した。
そうそうそうそうそうそう、うたとえ我仏を縁に国の中の菩薩金剛奈良遠心を得ずば小学を取らし。金剛奈良遠心っていうのは金剛力士像のようにですね、信心が崩れない、崩れない信心になる。どういう信心かっていうと、仏法を伝えていくということに対して崩れない、苦しんでいる人を助けていくために私はずっと仏法を伝えていくと、それは生活を支えていただき、そして阿弥陀仏から知恵をいただくから、だから私は最後まで諦めませんと、ね。やっぱり生活に不安があるとね、いや、やっぱりちょっと仕事に就いた方がいいんじゃないか、こういうふうに思ったりする。
心が揺れるよ
ね。そうそう、揺れてしまうわけですよ。だけどやっぱり生活を支えていただくと、そして、苦しんでいる人たちがね、ぜひね、仏法を説いてくださいっていうことで集まってくると、わかりましたと、じゃあ私は皆さんのために教えを説いていきますと。そしたらそのね、自分には力がないけどって思ったら、その力を阿弥陀仏は与えてくださるわけですね。節一歳地で。だから、じゃあ、わかりました。これから頑張って、教えを説いて行きましょう、という決意が固まる。これはいわゆる、布教師として生きていくことに、心が定まる、 ということが奈良遠心ってことですね。ね、つまり仕事をすることをやめてですね、仏法を伝えるということに人生をかけていく、その決意が固まる。やっぱり仏法を解ける力がないとそんな気持ちにはなれませんね。いやー、なかなか仏法も解けないけど仏法に人生をかけるなんてことはねなかなか思いませんよね。気持ちはあってもね、やっぱりそんな話ができないし、生活もあるしとかね。だけど、その生活を支えていただけるという自信がついてですね、そして教えもどんどんと吹き上がるように知らされていっていると。じゃあ私はもうこの人生をですね、仏法のためにかけようとね。やっぱりね、そのこうね、人生を仏法のためにかけようっていうのはね、大きな決断ですよね。
そうだね。
ね、もしね、私が親鸞会にご縁がなかったとしてですよ、じゃあ大学卒業して布教師になろうと思ったか、まず思わなかったでしょうね。就職です。
そうだね、
はい、なんでかね、それは当然のごとく、自分がね、じゃあ独立して生きていけるだろうかとまず考えますよね。生活していけるだろうかね、生活するためにお金が必要だ、そのお金を稼いでいくことができるだろうか、当然不安ですね。親鸞会だったらね、あ、親鸞会が出してくださるこういうふうに思う。だからすごくハードルが下がるわけですよまあ大丈夫でしょう。だけど、私が本当にこうね、独立しようか悩んだ時がありましてね、それがこう、まあ親鸞会から逃げ出した時にですね、今後どうやって生きていこうかと、まあね、選択を迫られたわけですよ。まあ、就職するか、布教師として生きていくかと、まあすごい選択ですね。どうしようか。まあ、その時に、自分の中でやっぱり布教力がついたっていうことは大きなやっぱね力となりましたね。だからこんなにこう仏法を説くことができる人がね、何にもなかったかのように就職して生きてるっていうのは、これは人間としてやっちゃいけないだろうとね。しかもこの布教力っていうのは仏様からいただいた力じゃないですか。自分が努力して身につけたものではなく、天からのね、授かり物ですよね。その授かり物を宝の持ち腐れのように使わずにですね、何事もなかったかのようにね、出勤してね、おはようございますよろしくお願いしますってね、やってていいんだろうか。
そうだった場合は、この善意識の力っていうのはどうなるの？
もとはもちろん衰えていきます。
衰える、
はい、
やっぱり
毎日のように説法しているからどんどん向上してるんであって、やっぱり布教していないとね、心が汚れて、心が汚れると説法力は落ちていきます。
宝の持ち腐れになっちゃう。
あ、そうなんですよ。
やっぱりね、あそこにいた時もう説法全知識は一人だから説法しちゃダメって言われながら、隠れながらでも
隠れながらやってましたからね。そう
それはもうやっぱり突き動かされて
説法せ
ずに折れなかったんだね。
そうですね、
やっぱり素晴らしいことだね。
はい、だから、そういう力があったから、
そうね、
ね、そして、まあ、なんとかなるだろうと思ったわけですね。なんとかなるだろう、自分の生活はなんとかなるだろう。
だけどね、
ね、だからこそ、よし、じゃあ布教師としてやっていこうっていう気持ちになった。ね、これがやっぱり自分の中での大きな決断ですよね。たとえ死んでもやろうと、餓死してもやろうと、餓死する瞬間までやろうと、こういうふうに思ったわけですよね。まあで、餓死したことはないんですけどひもじい思いをしたこともないですけど、でもやっぱりね、そういう決意がありましたね。自分は本当に ね、生活できるだろうか、生きていけるだろうか。でも一旦そういうものを全部忘れてね、もう生きていけなかったとしてもいいと、ね、飢え死にしてもいいと、仏法を伝えるために人生をかけようと、
すごいね、
こういうやっぱりね、決意しないとね、できません。
強さだよね。
できません、本当に。
こう守りに入ったらできないね。
守りに入ったらね、いやちょっとこれは年収月収だったらこれぐらいはもらわないとやっていけないぞと。
そう、ね、
これだけのお金が手に入るだろうかと、
これ先にこのがんが分かってたら安心して入ってくれ。
いやいや、やっぱりその悩みましたね。本当に大丈夫なんだろうか、いけるんだろうかっていうのね。だけど最後はですね、できるかできないかじゃなくてやる、そう思ったんですね。
結果は後からついてくる。
いやいやいや、まあ、結果が出るか出ないかじゃなくて、うん、まあ死んだら死んだ時と、
あ、そっかそっか、
ね、まあ、これは人生を仏法のためにかけるって決めたんだから、うん、ね、これが奈良延伸ですね。仏法を人生のために かけると、うん、ね、それで、生活できなくなるとしたらそれはもう仕方がないと、うん、ね、やはり天からの授かり物ですからね。仏様からいただいたこの命、仏様からいただいたこの力、それをね、仏様の御心にかなうように使わなかったならば、ね、申し訳ないと。
ね、
じゃあ、仏様の御心にかなうってことは何か。これは仏法を伝えるってことですよね。じゃあ、仏法を伝えるために人生を使っていかなければ、まあ、仏様を裏切ることになりますからね。これは、非常に良くないわけですよ。じゃあ、頑張るか。
ここでも誰でもやってることならそう珍しくないかもしれない。
いやもう本当にね、あそこもここもいないわけですよ。
ないない。
あ、やっぱり漱石をもらってどっかの寺に入ってお金をまず確保してとかね、普通はそういうふうに考える。まずお金がね入って生活を安定させてから、じゃあ独立しようか、ね、だけどそういうことがない時から、まあ仕方がないと、なんとかなるさ、こういう気持ちでやる。これは奈良延伸。心がね、こう、ビシッと定まるわけですね。それはもちろん、その生半可な決意ではないですからね、もちろん揺れるわけですよね。本当にやっていけるかな、どうかな、生きていけるかな、生きていけないかな、こう悩む。だけど、最終的にビシッと心が定まる。よし、やっていこうと。ね。もう仏法を伝えるというそれ以外のことはもう全部諦めてもいいと、うん、ね、もうまずは仏法を伝えるというその一点だけやり続けていこうと、うん、それがやっぱり天から、いやだからそれはすごいとかじゃなくてね、天からいただいたからですよ、うん、皆様からその力をいただいたからね、
踏み切るってことがやっぱり、
ね、
きっとそういう風に行くように、行くように、
行くように行くように、もうこう押し出されてね、あ
だって癌に書いてあるんだもん。
奈良延伸の、ね、これが奈良延伸の癌。
本願の通りに先生がなってってるのはすごい、すごい人、それこそすごい、本願の通りになってってるということが、
ね、はい、ね、次に、第27段ね、第27願は、諸須権上の願。諸須権上の願。たと言われ仏を縁に私が仏になりましたならば、国の中の任天の一切の満物権上高齢にして、形式取得に愚味、極妙にしてよく少量することをなけん、その諸々の主張ないし天元を体得すともよく妙量にその妙種を弁ずることあらば少額を取らじと、訳すと国の中の任天ですから、国の中の任天ですので仏法を聞いている皆さん方ってことになります。
ああ、そう
ね、国の中の任天ですから、 ね、人も 天人もってことですから、ね、今までは全知識についてです。その全知識はこうなります、全知識はこうなります、全知識はこうなりますっていう話だったのが、第27巻から国の中の認定ですので、仏法を聞いている人たちの一切の満物、ね、一切の満物っていうのは皆さんが持っているものってことです、ね、権上を高齢にしてっていうのは光り輝くってことです。皆さんの持っている持ち物が光り輝く、当然のごとく整理してくださいってことですよ掃除してくださいってことです。
使わないものは捨てて、
使わないものは捨てようと
輝かない
ね、輝かないでしょ、うん、つまり、全知識が次にやっていかなくちゃいけないことは、仏法を聞いている人たちの持ち物が、まず持ち物がですね、清らかになるように心がけていかなければならない、うん、清らかになるっていうことはちゃんと使われているかどうかってことですよね、うん、埃がつくっていうことはね、汚れている、汚い、うん、どういうものに埃がつくか、それは使ってないものに埃がたまるわけです、ね、だから一生懸命何を解いていくかというと、まず整理なんですよ。皆さん整理をしてください、ね、なぜかというと清らかにするためなんですよ。例えばお物販をですね、少なくしてくださいって言ったのもなぜか、それはお物販を山盛りにして後から食べると、これ汚れるんですよね、心が。そう、こんなに私は仏様のためにたくさんやっていると、ね、たくさんやっているけど、心の中ではこれはあとは私のお腹の中に入っていくものですよと、こういう気持ちでお物販を出している、それは執着です。我がついてるんですよ、我がついているお物販を上げていくってことを繰り返すと、どんどん心が汚れるんです。そう、つまり山盛りにするっていうことは、仏様に喜んでもらうために山盛りにしてるわけじゃないんですよ。結局そこに、仏様のお徳をつけてね、そして私が今度口の中にその徳を入れて、お腹に入れて徳を身につけたいと、ね、非常にこう、あなたに、お物販を差し上げますけど、これはね、あなたに、あなたのために差し上げたものじゃなくて、私のお腹の中に入れていくものなんですと。それはね、おかしいでしょ、聞いてても。仏様にあげてるんじゃないじゃないですか。実際の仏様がそこにいてね、食べちゃったらね、困るわけでしょあら、なくなっちゃってるじゃん、私の夕食にしようと思ってたのにと。ねえ、
残ってるから気持ちが食べて
る、ね、そうそうそうそうそう、
ね、あげたものはやっぱりあげたものでなくなるっていうのが普通だわね。
そうですよ、お物販ですから、本来仏様が食べたってことでしょ、食べたらなくなるじゃないですか。なくなってないからね、執着が湧いてくるわけですよ。そしてその執着のあるお物販を食べると、それ汚れるわけ、心が、うん、心を清らかにするためのお物販が心を汚すためのお物販になっちゃっている。それは処す根性じゃないわ、清らかになってない。一切の満物がね、権で根性を高齢にして、うん、形式取得に、愚味、豪妙にして、極妙にして、よく少量することなけんですからね、その持っている持ち物が光り輝くと、ね、そして、形式取得にっていうことですからね、その形形は皆さん、みんな素晴らしくてってことですね。グミ、豪妙にしてってことは、その細かいところに至るまで、グミというのは小さい、ね、細かいところに至るまで、絶えない、 極めて怠惰と、ね、要は何ですかということは、あ、何かね、もうその人の持っているものは全て、持ち物は全て光り輝くと、細かいところに至るまで心が行き届いて綺麗に輝いていると、綺麗になっていると、ね、それはもう少量することなけんですから、もう、もう数えることができないということです、ね、もし叱らずば、その諸々の主張もないし天元を体得すとも、よく妙量にその妙子を弁ずることあらばということで、いわゆる、これは綺麗にしている、これは綺麗にしていない、これは大事にしている、これは大事にしていない、そういうふうに数えることができるならば、ね、小学を取らずと、つまりその人の持っている持ち物は全てってことなんですよ。全て光り輝かなきゃいけないんです。
見えるとこ見えないとこ関係ない、
そうそうそうそうそうそう、ね、そういう習慣に変えていきなさいと、仏法を聞いている皆さんをってことです、うん、
そうだよね。本当にそれがとても心地いいと思ったら、人が見てるとか見てないとか関係ないよね。自分が心地いい
そう
ところを作ろうとするね。
だから心がけて、まずね、皆さんに整理を伝えているのも、それは諸数根性の願っていうふうに誓われてるから、うん、つまり全知識が奈良遠心ね、独立して皆さんに最初に伝えたのは整理でしょ。ね、それは何でかって言ったら、皆さんの身の回りのものをまず清らかにしたいから。
たくさんあったら困るね。
たくさんあるってことは汚れている。その汚れている状態では皆さんを導くことはできない、ね、こういうことですね。だから一生懸命整理をしている、そして出したらしまう、使ったら片付ける、開けたら閉めるっていう話をしている、ね、物を大事に使いましょうっていう話もしている。なんでか、それは皆さんの持ち物を光り輝かせるためなんです。皆さんの持っているものの価値が上がってね、光り輝くっていうことは、ね、とても大事にされているものが光り輝くんであって、ね、大事にしてないものはどんどんよどんでいくわけですよ。だからまずは皆さん自身じゃなくて、皆さんの持ち物から始めましょう。一切の万物ですからね、全ての持ち物に対してね、光り輝くように心がけてくださいと。それが阿弥陀仏の本願なんです。第27願、皆さん整理をしてくださいってことです。ね、整理をしてくださいという願なんです。なぜかと、物をたくさんあったら埃がかぶるじゃないですか。
そうですね、
埃がかぶったら、ね、光り輝くとは言えないでしょ。
やめよね、やめくすぶってるね
輝くもんね。
そう、くすんできます、うん、その物のね、くすみはあなたの心をくすませていくわけですね。あなたの価値を下げる。
そう、ね
ね、皆さん価値を上げてください。自分の価値をもっともっとね、上がるように心がけてください。価値を上げるってことは、皆さんの持ち物を光り輝かせるようにするんです。持ち物の中にお金もありますよ。よどんでるお金はないですかってことですね。
よどんでるお金、
使ってないでこう握ってるだけとだよどんでますよ
握ってるだけ。
そうそうそう、貯めていくのが楽しみとか、そういうのもね、よどんでいるもの。だから心がけて、生きている、生きているって、ね、お金が生きているっていうのはね、使って入る、使って入るっていうのが生きている部分なんです。
使ったら入らないっていうし、
使ったら入らないのは生きたお金の使い方をしてないからです。
貯めるの好きな人、
貯めるとというのは、貯めるってことはね、腐っていくわけです。
よどんでくる、
よどんでくる、光り輝かせる。これ根性ってね、根性高齢ですから、清らかにね、厳かに清らかに光り輝く状態に
光る暇があるかしらね
光るっていうのは物をね、例えばこれ使っていたら、このほら 指示も光ってますよね、うん、これいつも使っている、うん、このし、ね、ホワイトボードはいつも説法で使っている、うん、こういうの光り輝くじゃないですか、うんね、このペンはいつも使っていると、うん、光り輝きますよね。このカバンはあいつも使っている、光り輝きますよね。
撫でてますもん
こうやっていつもいつもこうやって使ってるものは光り輝く、うんね、だけど使ってないものっていうのはね、ペン立てに入ってるボールペンの数々、ね、めったに使わない、ね、
そうね、
引き出しの中に入っている電池の数ね、気づいたらもうね有効期限が切れていた、はい、ね、そして棚の中に入っているね、アルミホイルとサランラップ
ね、
ほこりがかぶっている、ね、こういうのも やっぱり良くないわけですよ。ほこりがかぶっている、あ、自分の世界にねほこりがかぶっているものはあるってことは良くない。
よくもそんなに買ったもんね
それ欲に引きずられて買ってんですよ。で、欲の心でやったんです。気がついたらじゃないパッと見てね、おお、これは安いとか言って買ったんじゃないですか、ね、もう一つ買ったらねポイントがたまるって言って買ったんじゃないですか。試合の前じゃないんです、欲の心でやったんです。
かけてね、
ね、汚れた心でやってんです。
いやーすごい。
でも予備をあまりにも買わないでいたらね、お砂糖がなくなったの気がつかないでね。
いや、予備一つあればいいんですよ。2つも3つも4つも5つもね、いや何年後に使うんですかこれっていうね、使う前に腐ってますよとかね。
4つぐらいあったんだけどね、予備はあまり置かないでおこうとみんな使ってしまった。予備がゼロになってるよ。
予備一つで十分
なの。1つね。
買い物が頻繁だったらなくなった時でも十分じゃないですか。
そうだって、その買い物が、
そうそう、私も頻繁に買い物我が家がするからその度ごとに買ってきたらいいわけです、う
ん、まあ、毎日かもするわけだからね。
そうそうそうそう、うん、それでこう輝かせるってことが大事なんです、うん、自分の生きている世界を輝かせるもの、ものですね、うん、一切の満物を厳重ですから、
ね、本当にね、予備のところ少なくなったらね、とっても風通しが良くてね。
ねえ、風通し良くなるでしょ。そうでしょ。
とっても。
ね、やっぱり光り輝くように。
奥の方までよく見える。
そういうのが大事なんですよ。やっぱり使っていくっていうことが大事なんですね。うん、
しっかりして、
ね、こう心がけてね、使う、使いながらも大事にする。ね。
ちょっとわからないと、まだまだ買ったかもしれない。
そうそう。こういうのがね、大事。第27が皆さんについてですね、説かれてる感じですよ。
そうですね、
皆さん整理をしてくださいという願なんです、はい、整理をしてください、そんな整理をしてくださいという仏法の教えがあるんですか、うん、ね、諸数権上の願っていう、
そんなバカなことって
ね、あるでしょ。整理をしてください、整理をしてくださいとは言ってないけど、輝かしてください。
今始まった話じゃないね、整理は。
そう。でも少なくとも私が独立した、つまり奈良遠心の覚悟を起こした後に話したことなんです。
そうだね。
ぴったりでしょ。ほら、26が、27が。
はい。先生はこの癌にのっとって話しだした。
いや、この癌にのっとって話をしたわけではなくて、この癌に従ってこう癌の力によって話をしてた。
説法。
結局振り返ってみると、おお、やってるじゃん。
ぴったりじゃん。
ぴったりじゃんっていうことですよ。
すごいわ。ねえ。
ねえ。と、はい、ことはこの後に書いてあることは未来のことですね。なかなか楽しいでしょ。おお、これが、あ、そうか。ね、独立した時が奈良遠心。お、その後整理の話をしたり、掃除出したりしまいとかね、供養の話とか、物を大事にしましょうとか、そういう話をしているのが第27の、ね、さあこういうのを知るとね、未来の話が、未来どうなるのかっていうのがね、楽しみになってきますよね。じゃあ第28願、第28願は県道場寿の願ですね。 これはですね、たとえばれ仏を縁に国の中の菩薩ないし小功徳の者もその道成就の無料の公式あって高さ400万になるを知見することあたわずは小学を取らず。道成就とは、ここが大事ね。道成就というのは、お釈迦様が、菩提樹の下で、仏の悟りを開かなかったならば私は小学を取らず、こういうふうに、仏の悟りを開かなかったらばこの場所から離れないという、まあ、尋常でない決意をして、座禅した場所があるんですね。これを道成就って言うんですよ、あの菩提樹のこと。ね、だから道成就を見るっていうことはどういうことかっていうと、私は仏の悟りを必ず開く、仏になるという決意を持つということなんです。
お釈迦様と同じ心になる。
そう。ね、仏になるっていうことは、苦しんでる人のためにですね、私は命を懸けます、人生を懸けますね。あれ、奈良維新と何が違うんですか、ね、奈良維新はいわゆる生活一切を懸けるってことなんですよ。剣道成就っていうのはいわゆる、苦しんでる人を助けてあげたいという菩提心が起きるってことなんです。
生活は生活である
で、だからこの奈良遠心は、まあまあ聞いてる人皆さんのために頑張りますと、それに対して剣道成就っていうのはもう望みがこうドーンと広がるわけ、全ての人を救うために私は頑張るぞっていう気持ちになるわけ、ね、だから苦しんでいる全ての人たちを助けるために私はこれから進んでいきますと。この奈良遠心はね、まあ、とにかく生活を仏法にかけます。剣道成就っていうのはもう全人類の人を救ってあげたいという気持ちなんです。全ての人を救うためにはどうしたらいいのかっていうことを考え始めてくるってことです。
それはお釈迦様の心と同じ、
その仏様の心と一緒。そうそうそう、これは剣道成就、ね、だから私も、執筆をしようと思ったわけです。仏法を、ね、皆さんに直接話をするだけじゃなく、皆さんの手から仏法を伝えられるような人たちね、が現れたらいいなと、ね、皆さんが少しでも仏法を伝えられるようになったらいいなと、そのためのいろんなものをね、用意したいな、ね、つまり自分が直接話をするだけじゃなく自分の話を聞いている人たちが、ね、仏法を伝えたいと思った時に伝えられるものを用意したいなって思ったわけです。それはなぜかって言ったら、全ての人を救ってあげたいな、自分が仏法を伝えられる相手だけじゃなくね、自分が直接伝えられない人たちにまでもその教えを説いていけるように、そうそうそうそうそう、より多くの人たちにご縁を結んでいただきたい、そういうこう気持ちになる、これは剣道成就。そして禅師がこういう気持ちになると、ここに書いてあるようにね、ないしって書いてあるんですね。菩薩ないし小功徳の者もってこう書いてあってね、小功徳の者も
少ない、功徳のまだ少ない人
ね、小功徳の者もそういう気持ちになっていく。つまり、仏法を聞いている皆さんも、ああそうだなと、やっぱり多くの人に伝えていきたい、 ね、私だけで教えをとどめていくんじゃなくて、ね、私のご縁のある人たちにも私の手で伝えていきたいっていう気持ちになるわけです。今までは仏法っていうのがね、聞いている人たちが限定の人たちっていうかね、ごく限られた人たちしか聞いてなかった。だけど全知識がそうだ、多くの人に教えを聞いてもらいたい、まず全知識がそういう気持ちになるわけですね。多くの人たちに聞いてもらいたい、どうしたらいいだろうかと、ね、そういう気持ちになると聞いている人たちもまたそうだと、ね、自分の手で伝えられる人には伝えていきたいっていう気持ちになっていくということです。全知識がまずそういう気持ちにならないとね、全知識がまあまあ今の人たちだけでいいか
でもそうなっちゃう
かね、そうするとまあ聞いてる人たちもそうですよねという話になる、
広がらない、
広がらない、うん、だけど全知識がいや、やっぱりね、仏法っていうのはすごい教えだと、うん、ね、だからもっと多くの人たちにご縁を結んでいただきたい、
ね、
そうだって、阿弥陀仏は全ての人を救いたいっていう願いを持ってるんだから、だからよし、じゃあ全ての人を救ってあげるためにはね、やっぱり皆さんの手で、皆さんで聞いている皆さんの手で伝えてあげないといけない。じゃあ聞いている皆さんがどうしたら伝えられるかということを全知識自ら考えていかないといけないわけね。その一環として、じゃあまず執筆でも書こうか、ね、仏法のいろんな学んでいくため、仏法を学んでいくためのいろんな本とかをね、書いていこうかと、それを読むことによって少しでも皆さんが仏法の理解が深まったらいいなと、ね、今まではこう教えが解いてね、毎日生活ができたらまあいいかなぐらいに思ってたのがね、いやいやそうじゃなくて、やっぱり皆さんも仏法を伝えていけるようになっていただきたい、
育ててくださって
、ね、そのためにどうしたらいいのだろうか、どうしたら皆さんが伝えていけるだろうか、ね、いよいよなんていうんですかね、こう全知識の、じゃあ阿弥陀仏の気持ちがね、阿弥陀仏の全ての人を救いたいという気持ちが全知識に乗り移ってですね、そして全知識から今度聞いている皆さんにこう届いていくと、いよいよ仏法がこう広がっていくっていう段階が28段なんです、うん、ね、つまり第28段までいくと、ね、いよいよじゃあ、ね、多くの人に仏法を伝えていこうと気が熟したと、ね、そうですね、いよいよじゃあ多くの人たちに仏法のご縁をね持っていただこう、ね、よし会を作ってじゃなくてね、そういうのじゃなくて皆さんの手で伝えていただきたいんです、皆さんの口で伝えていただきたいんです、
基礎固めができないとその上広がっていかないもんね。
そう、でもその前にですよ、その前に皆さんのまず整理が大事です
輝かないと、
そう、輝いて初めて皆さんの気持ちにそうだそうだっていう気持ちが出てくるわけです
ぐちゃぐちゃのままではね
ぐちゃぐちゃのままではね、なんかその仏法を伝えようっていう気持ちにはならないわけです、
うん、誰もこう聞いてもくれないしね、やっぱりそう
だから、はい、自分が仏法を聞いているようにですね、この先生のもとに伝え、ね、連れて行こうじゃなくて、私が伝えようですよ、いいですか私が伝えよう、
あらかんで止まっちゃダ
メだ私が仏法を伝えて行こうっていう人たちが少しずつ現れてくる、全知がそういう気持ちになると、28巻まで進むとね、全知自身がよし、全ての人に伝えていこう、 全ての人にご縁をも、ね、持っていただこう、よし頑張るぞっていう気持ちになるとね、それを聞いている人たちの中で少しずつそうですねと、やっぱり仏法って伝えていきたいですよねという気持ちに変わっていくと、いよいよ多くの人に仏法をね聞いていただくという素地が出来上がる、気が熟し始めてくる。でそのために必要な力というのも全知識に与えられる。それが次の29段、特弁才知。そう、ね、そして第、30が知弁無遇の願、知弁無遇の願、特弁才知。特弁才知っていうのはですね、たと言われ仏を縁に国の中の菩薩、もし凶暴を受読し、不受自説して、しかも弁才知恵を得ずば少学を取らち、ですね。これは一体何かというと、全知識がですね、仏法を伝えたいって思ってですね、どう思うか、まずはやっぱりね、本として残していきたい。当然のごとく教えを残していくためにはね、自分で語っているものだけじゃなくて、皆さんが本として学べるものも残していきたい。そしたら全知識自身が教えを学んでいかないといけなくなりますね。たくさんのお商業を読んだり経典を読んだりする。その経典を読むとですね、その経典に書かれている深い御心までね、こう何ていうんですかね、こう毛穴からね、こう吸収していくようにですね、その、御心の真髄がその全知識の中に溶け込んで、そしてその力がですね、知恵が全知識の完全にものになって、暗記でね、暗記できるほどこう意味が理解できて、そしてそれだけじゃなく分かりやすく説明ができると、ね、例えば親鸞聖人の書かれた教行信書を解説しようと書くと、教行信書の中身がもうシューッと入ってくると、これが親鸞聖人の書かれた教行信書の御心なのかと分かるわけです。これが特弁才知というね、力です。
知恵をいただく、うん、
そうするとその過去の禅師方の書かれたものを勉強することによって、過去の禅師方の学んだ力というものを全部自分のものにすることができるわけです。だから中どこに何が書いてるかということを全部記憶し、なおかつ説明ができると。
すぐ何ページのってね、すごいなと思うもの。
いや、これはだから前勉強したもので、これから勉強したものがどんどんどんどん入っていくということでね、今こう有意識を勉強していたら、その有意識に書いている深い御心までスーッとこう入ってきて、そして、それを一冊の本にするためにこうできるわけですよ。で皆さんにも説明ができる。それはなぜかというと、今まではもう、まあ、目の前の人に話したらいいやっていう気持ちだったのがね、いや、すべての人に救ってあげたいという、こういう気持ちに変わったから、阿弥陀仏も、じゃああなたにさらなる力をね、授けてあげましょうと。バババババババってこう、ね、エネルギーを注いで、ね、さらなるこう力を与えてくださる。 そのさらなる力っていうのは過去の前置型の学んだこと、知らされたことをその文章を通してね、自分のものにすることのできる力、これが特弁才知という力、すごいですよね。ね、だからもうここまで行った人はですよ、ね、親鸞聖人の本を読めば、親鸞聖人の力が、親鸞聖人が学んできたことが自分のものになるわけです。天神菩薩の書かれたものを読めば、天神菩薩の学んできたものが自分のものになるんですね。龍樹菩薩が書かれたものを読めば、龍樹菩薩の学んできたものが自分のものになる。ということは、過去の全知識型のものを全部読めばですよ、全ての全知識が自分の頭の中にいるようなもんなんですよ、ね、肉体は一つだけども、背中から全知識が、ね、後押ししてくれるようなね。これであなたはこの日本の中で、世界の中で一番の全知識になるわけです。特弁才知によって、当然お釈迦様を超える人になるわけですね。だからこそ全ての人を救う力が得られるわけです。
親鸞聖人もやっぱりいろんな、ね、人たちの読まれて、もう教行信証を書かれたっていうことは、やっぱりそういうところ。
そうですね、親鸞聖人もその本を読むことによって、その人たちの御心とかね、知らされた知恵みたいなものが親鸞聖人の中に流れ込んで、今まで教えてきたことが間違いであったってことが知らされたわけです、ね、
でやっぱりこうやって教行信証に書いて残されたっていうことは、
それは当然、大勢の人じゃないんです、今度現れる全知識にぜひ読んでいただきたいと。ね、この親鸞が学んできたことを残しておくから、ぜひこのね、教行信証を読んでください。そして教行信証の中にあるものを吸収して、私を超える全知識になってくださいってことなんです。
蓮如上人を超えられました。
蓮如上人は全然剣道場じゃないから、これ。だって諸子権上が全然ないから。
は
い、整理を教えてない。
ああそうなんだ。
そう、つまり諸子権上っていうのは、これ一つの大事なターニングポイントでね、これはいわゆる皆さんに煩悩から離れるように進めていってるかどうかなんです。心を清らかにしていこうって皆さんを進めていっている人だけが剣道成就を起こすことができるわけ。蓮如上人はその煩悩から離れていこうって話はしてない、ね、多くの全知識と言われる人たちはいるけど、皆さんに煩悩から離れようって話はしてないんです。清らかになりましょうって話はないんです。煩悩はどうにもならない、死んだらお浄土だと、こういう話なんです。こういうのじゃ全然話になりませんってことです。
でも救われてはいた。
いやー、わかりませんね。蓮如上人が救われているなんていうことは、私には全然わかりません。少なくとも蓮如上人の書かれたものを読むと、そういうふうには見えないですけどね。あまりにも親鸞聖人の書かれているものと比べて、蓮如上人の書かれているものは稚拙です。幼稚なんです。それはやっぱりね、本当に仏法という教えを学んで伝えていきたいという気持ちが少なかったんじゃないでしょうかね。か仏法を学んでこそですよ、その仏法の力が自分のものになる。でもこの気持ちになるのは、やっぱり多くの人に伝えていきたいという、これ剣道成就の気持ちが起きてこないとね、やっぱりそういう気持ちにならないんですね。自分の力ではとてもその人を導くことはできない、今の力ではね。だから今の力をはるかに超える力が欲しいわけ、 全ての人を導くとか全ての人を幸せにするってことは今の力じゃはるかに無理なわけですよ。だから自分ではないものに変わらないといけないわけです、ね、自分ではないものに変わるってことは自分よりもはるかに知恵のある存在に変わらないといけない。その知恵が詰まったものがお商業なんですよ。そのお商業をもう一生懸命読んでね、自分で理解し、自分のものにしていかないとそういう力は身につかない。でも蓮如上人がそういう本をですよ読み漁ったっていうのはちょっとねないと思うんですね。つまり親鸞聖人関係のものは読んだかもしれない、でも教行信者をそんなに読んだような感じはしない、
うん、自分の知恵がそこまで追いついてなかったんだね。
いやだからそもそも煩悩から離れていかなければならないという考えがなかったんじゃないかなと、
うん、煩悩はどうにもならない。
そう、煩悩はどうにもならないとここがやっぱり大事なんですよ。これ27巻でね、諸数煩悩の巻っていうの、
煩悩はやっぱりね清らかにしていこうと努力しないとね、
そう
なくならない、ね、
でそこから出てくるのが剣道成就っていうところで、そこから出てくるのが徳弁才智という力なんです。う
ん、やっぱ一つ一つクリアしていかないと。
そう、一つ一つ本当に本願を一つ一つクリアしてい
く。うん、次へ進めないことになってるんだ。ね、
だから徳弁才智っていうことで過去の禅師方の知恵を全部自分のものにできる。もちろん学ぶことによってってことですよ。学ぶってことは自分が学ぶだけじゃなく皆さんに分かってもらえるように。皆さんに、残していけるように、学んでいくことによって、ね、その力を自分のものにすることができる。つまり、ここまで来るとですね、過去の禅智師方の知恵を自分のものにして、ね、さらなる知恵を持った存在になるわけです。
すごい、すごいよね。
当然私の後に生まれた禅師式は私が学んできて残したものも全部含めてそれを超える存在になる。ね、すごいでしょ。
すごいすごい、楽しみ、ね、どんな人が現れるか楽しみ。
だから私の役目としては皆さんに教えを説くと同時にその未来の禅師式のために教えを残さないといけないんです。はい、恐ろしいですよ。すごく教えを残しておかないと。それを残しておくのは何のためかって皆さんのためでもあるし、未来の人のためでもあるわけです。未来の人たちが救われるために必要な禅師式を生み出すためにですね、必要な力なんですよ。必要なものなんです。
そうだよね、親鸞聖人もこうやって残されて、みんなにお坊さんが解いてみんなに聞かせなきゃなんないのに、今はお坊さんだけの本になってしまってるもんね。
いや、お坊さんも読んでないですよ。教行信者で読めないんです。これは教行信者は誰のためにあるかというと、それは禅師のためにありますから、お坊さんのためじゃないんです。禅師式、いわゆる未来現れるであろう禅師式が、ね、剣道成就で全ての人を救ってあげたいという気持ちになった時にね、じゃああなたにその全ての人を救う力を授けましょうと、
うん、そういう心の器が備わったところへそういう、うん、
そうそうそうそう、
感が入ってくるんだね。
そう、だから昔仏法を伝えていた時に読んでいたお商業の読み方と、うん、ね、剣道成就でいや本当に全ての人を救うと、つまり私は仏になるという決意が固まった時なんですよ。仏と仏になると、私は仏になるんですと、うん、ね、つまり仏もお釈迦様とももう同列なんですっていうことなんですよ、剣道成就で。いや、ほんならお釈迦様とあんたは全然違うでしょ、力が全然違うじゃないかと。だったらその力も阿弥陀様が与えてあげましょう、うん、それが徳弁才智の力なんです。これであなたはもうお釈迦様を超える存在になりましたってことです、うん、ね、
すごい。
そして第30巻で、 たとえ我仏を得に国の中の菩薩知恵弁才もし減量すべくは少額を取らじっていうことで、特弁才知によって仏教というあらゆる知恵を自分に体得し、それを自由自在に使いこなすことができるわけ。だから書いてあることだけじゃなく書いてないことまで仏教の全てを解くことができるわけ、ね、これが知弁無愚の我、まあ、まさに本当にお釈迦様を超える存在になると。お釈迦様は何もないところから教えを説いていかれた、ゼロから説いていかれた、ね、そのお釈迦様が説いてきたものをそのまま自分がこう身につけることによって、読むことによって、お釈迦様がいわゆる80歳で亡くなられるまでの間体得したものをわずか35歳にして体得できるわけです。すごい、ね、まさにお釈迦様がこう80歳で亡くなったその後からの続きを年を若くしてやり直すことができるわけです。しかも当然お釈迦様のだけじゃなくね、お釈迦様の後現れた善知方の知恵も全部吸収しですね、自分のものにすることのできる力、そしてそれを自由自在に使いこなすことのできる力ね、これによって皆さん全ての人を救うことができる。なんか夢のある話でしょ。しかもこれはですよ、ね、物語じゃなく皆さんにも起きるんですよ、ここまで進むと
進むとね、そんなすごい人とご縁があるっていうのがまたすごい。
いや、すごい人じゃなくて、それは救われた人、ね、ここまで進んだ人は誰でも身につくことができる。誰でも、すごい人じゃなくて誰でも、阿弥陀仏のお力ですから。
でもさ、全知識として生きていくぞっていうこうなんて言うんだろうね、そういう生き方にならない限りは。
そうですね、全知識として生きていくぞ、それだけじゃなく仏になるぞっていうのが剣道成就ですから、うんうん、仏になるぞと、うん、この気持ちが出てきて初めて、聞いてる人たちの中でも信心欠揚してくる人たちがこうポツポツと現れてくる。そして、その人たちを導くための力をですね、無限の力を与えてくだされるわけです。
より強い光明がかかるんだね、みんな。
そうそうそうそう、うん、つまり私がこう執筆してですね、教行信書の解説を書くだけで教行信書の中に収まっているものが全部自分のものになると。つまり親鸞聖人の学んできたものね、生きてきた人生が親鸞聖人の言葉を通してね、全部こう自分のものになって、うん、そしてそれが知弁無愚の我によって自由自在に使えるわけ、うん、自由自在というのは学んできたことだけじゃなく、学んできたことを土台にして見える世界についてね、より高い世界から見えたものについて全て自由自在に解くことができる。それがこの29眼と30眼、どえらい眼なんですね。
すごいね、まあ、阿弥陀仏の知恵はもうね、すごい泉から水が湧くごとしだからね。
そうだから、いわゆるこの20眼と30眼によってですね、うん、後々になればなるほど、いわゆるさらに知恵を持った仏様に近いね、うん、存在が生まれてくるわけ。より多くの人を導くことのできる全知識がね、こう全知識がこの世に現れば現れるほど、その全知識がまさに生まれ変わっていくようなもんなんです、ね、つまり私たちはこう死ぬと全部置いていかなくちゃいけない、ね、当然お釈迦様も死んだら置いていかないといけないんですよ。で、生まれ変わってきた時には肉体がまたゼロに戻っちゃってるわけですね。そうすると今までじゃあお釈迦様が生きてきたこの人生は無駄だったのかと、ね、いや、そうじゃなく、その学んできたものを その次の章になった人が吸収できるわけ。学んできたことを全部吸収してその続きからやっていくことができる。そうそう、ね、それが徳弁才知と知愚知弁無愚の願ってね、これはすごいんですよ。これがあるからね、もう仏法を説いている善知識はですね仏になるわけです。だからもう力としては仏権なんですね、そのものになる。
釈迦の前に仏なし、釈迦の後に仏なしなんて言葉あるけど、超えたっていいんだよね。
いや、超えられるっていうのが知弁無ね、徳弁才知の願なんです。それはお釈迦様を超えますよと、ね、
あの言葉は超えちゃいけないような超えましたなんて
言う、超えるその力なんです。
バチャタキなんて言
葉、それはお釈迦様がその超え、私を超えてもらうためにお経を残してくれたんです。そのお経を読むことによって私自身が、ね、読んだ人がその知恵を体得し、お釈迦様という存在を超えていくわけ、うん、
多分自分の一生の中でお釈迦様45年間説かれた、その中で説こうと思ったらとても45年っていう年月は短いんだよね、きっと。だから次々の善知識が
も
っとこう成長させていくんだろうね。
そう、
阿弥陀仏の本願、うん、
そう、
あ、そう思う、本当にそう思う。
だからこれによって私たちは救われるわけです、うん、まさに善知識の力によって、皆さんが救われるかどうかが決まると、うん、その力が今ね、身につこうとしてるわけです。そうするとこの後が楽しみですよね。でも今日は時間ですから。
はい、本当に見たことないけど。